では始めます。どうも皆さんこんにちは。今日お忙しいところありがとうございます。本当に今二人の方から発表していただきましたけど、大変なんです。しかしですね、ちょっとその関係する事情を皆さんにお話ししておきたいと思います。そもそも私はその関わらさせていただいたきっかけというのはふとしたことからだったんです。まず第一にですね、その本当に不思議なことに今回の原発災害が起きる数ヶ月前から、ちょうどうちの小田原の畑でですね、微生物農法をやろうということで、ある微生物の先生と、いろんな交流をしていたんですね。で、そこの微生物の先生の事務所行くとですね、なんかトロフィーがあるんですよ。そのトロフィーはですね、台湾の科学技術省といいますか、原子力安全委員会のトロフィーで、そのセシウムを消したことを証明しますと書いたんですね。で、この事故の起きる前ですから、これ不思議なものがあるもんだなと。皆さんも理科勉強されたと思いますが、元素が、化学反応で消えることはないというのが、今の普通の物理学の常識ですから。で、なんか聞いたことあるんですね。これ一体何なんですかと。要するに消えるんだよと。放射能は消えて、で、放射能だけじゃない、重金属が消えますよと。で、確かにその、よく見てみるとですね、カドミウムとかですね、様々なその重金属を微生物で消してるって工場ってあるんですよね。ほう、不思議なことがあるなと、その時はそういうふうに思ってたんです。それで、原子力災害が起きましたですね。で、その後ですね、高島さんって言うんですけども、なんかで電話する機会があって、高島さん、これ、飛び散った放射能は、これ消えますかねって言ったら、いや、消えるよっていうわけですね。で、政府除染っていう言葉を使ってますが、その土剥ぎ取って消えるわけないじゃないですか、あんなもんな。だから水かけたって消えるわけないんですよね。水かけて消えるぐらいならですね、それはチェルノブイリだって、それから南のビキニ干渉だってとっくの昔になくなってるんですよ。水かけたって消えませんし、嵐来たって消えません。で、やっぱ不思議だったのは、これは本にもどっかの方に書いてありますけども、広島長崎なんです。あれは消えちゃったんです。広島長崎はですね、数年経ってアメリカ軍がですね、検証してみたら、本当に出てこなかったんです。で、あえて言えば、一番最後に炭素が出てきたんです。C14 というですね、炭素のある種の同位体が出てきたんですね。これ普通出てこないんですよね。で、それな、不思議だなということはみんな分かってたんですけども、その話をまたその高島さんしましてですね、じゃあやってみますかって話になったんです。で、どうせこれ、物理学者手に負えるはずがないと。こんなに放射能出ちゃってですね、お手上げに決まってるんだから、じゃあやってみようって話になりまして、で、しかし、学者編はありえないっていうだけですからね、いろいろ人脈がございまして、川俣町というところございます、福島県の。川俣町というところで、県会議員ですね、県会議員が農場って言いますか、牧草地を貸してくれまして、そこでやるやって話になったんですね。場所的に申しますとですね、ここが原発ですけども、川俣っていうと、この辺になるんじゃないですかね。この辺かなと思うんです。そこで行きましてですね、それで、いいです。はい。川俣町で、じゃあやってみようって話になって、やってみたんですね。で、牧草地にですね、こう仕切って、放射線量を下げるという実験やったらやっぱ減るわけですよね。で、これ、昔その台湾で実験やった時に、台湾の学者と、当時の韓国の科学技術省長官が一緒に来てやってたんです。で、今回その放射能災害が起きてですね、その韓国の学者が、今、韓国の先端科学技術センターの、先端科学技術館の館長をやってるんですが、急遽いらっしゃるということで、で、韓国大使館の人も出てきましてですね、じゃあその見学会をやりましょうということで、で、私もですから、その見学会当日行けなかったんですけど、前の日にですね、じゃあちょっと行きますっていうんで、その実験場まで行ってみたんですね。岩屋カウンターを早速買って、私も、地震の起きた直後に、一つだけやり残したことがあったなと思ったら、岩屋カウンター買うことだったんですね。地震の直後なら5万円で買えたんですけどもね、1ヶ月経ったから10万円になってましてですね、それでも10万円でですね、外野カウンター買いまして、 そのまま乗ってきますと福島過ぎたらピーコーピーコー鳴り出すんですね。あれ、あの普通 0.3 ミリシーベルトで鳴り出しますから、新幹線に構わずカバンなんか突っ込んでると、あのあごめんなさい、郡山出たところから鳴り出しちゃうんですね。それで行きましてですね、その線量下がるっていうのはやっぱそれ下がりましたね。皆さんびっくりしますよ。本当にですね、そこだけ線量低いですからね。で、掘ったって低いですからね。だからまあそんなことでありまして、でその時にですね、あちこち行ってみたんです。ちょうどこの図見ると分かりますが、ちょうど西風が当時吹いておりまして、あ、ごめんなさい、南東の風が吹いておりまして、こう飛んだわけですね。この黄色いとか赤いところへ筋状に飛びまして、ちょうどこの阿武隈山地の尾根のところはすごく高いんですね。ですから、あの川俣町、それから浪江町、南相馬市の境あたりのところにものすごい高いところがありまして、で外野カウンター測りながら、あの車どんどんどんどん乗ってきますとですね、どんどんその線量計上がっていくんですね。でもう、あの皆さん知ってますか、線量自慢という言葉。こういうところ行きますとね、俺は何十枚からまで行ったからなとかね、いや俺はもっと何十枚行ったとかですね、もうなんかみんなね線量自慢始めるんですよ。俺の方がすげえとか言ってね、まあ、なんかすごい世界になってるんです、こういうところ行くと。でもですね、本当にこのまあたまたま測ったところで40何マイクロシーベルトですから、年間直しますと400ミリシーベルト超えますよね。そういうとこありましたね。近くにおばあさん住んでるんですよね。もうそこ言い立てに入ってましたけど、おばあさん住んでて、こらおばあさん、こんじゃあるおばあさんだなと思いましたけども、まあとにかく凄まじいんですね。で当然そこ警戒区域の外側ですから自由に出入りできるし、で南相馬市も行ってみました。そしたら警戒区域入り口が 0.9 マイクロぐらいでした。そこはたまたまですね、ああこれはもう根本からめちゃくちゃじゃないかと思ってですね、で最初帰ってきたんですね。でその後ですね、ちょうど私がやっておりますインターネットラジオ放送に、昔から時々投稿してくれる方がですね、実名で投稿されまして、あの南相馬市の市議会議員の大山浩一さんというおっしゃる方で、でもうどうにもならなくなっちゃいましたと、もう見捨てられてですね、もう放射能はあるわですね、町は5つに分断されていて、5つというのはあの警戒区域ですね、避難準備地域、特定避難勧奨地域が、計画的避難区域が、何にもないところ、5つに分かれちゃってるんですよ。で助けてくださいって書いたんですね。いやこれはねいけないと思いましたね。助けてくださいって書いてありますんで、これはもう直ちに何かしなきゃいけないと思いまして、それでまあ何ができるか分かりませんが、直ちに行ってみることにしたんですよ。でまあちょっと急ぎだったんでですね、日帰りしかなかったんで、朝一番の新幹線で行って、まあ、最終のバスで帰ってたんですけども、まあ、福島から相馬市周りのバスが出てましてですね、ちょっと時間かかりますけども、まあ、これでちょっと行ってまいりまして、一番大事なのがあの体内被曝でございますから、あの皆さんご存知だと思いますけども、放射能災害で一番大変なのは体内被曝なんです。で過去のいろんな論文見ましても、実は災害の後どのように生活していたかで全然違うんです、被曝の量が。ですからこの土を触ったりとかですね、吸い込むとか食べるとかいうことを無頓着にやっている人は間違いなく被曝量が多いんですね。だからこれから先はとにかくいかにその体内被曝を減らすかということ、あと入ったものはいかに微生物と駆使して早く出しちゃうか、これに尽きるわけですね。ですからあのエビオスってございますでしょ、あのビールコーポですね、あれを大きい瓶持ってってですね、あとはやっぱり大人の方、あのもっと簡単にね微生物を活性化できる生酒ってものありますんで、生酒も持ってですね、あとはあのこのシール持ってって放射能をあの測るシールがあるんですよ。これ持ってってですね、まあお目にかかったんです。でまあ現地もあちこちこう見させていただきましたが、正直と思ったことは、これは市町村の対応じゃ無理だと最初から思いました。で法律上ですね、原子力災害というのは全部国の責任ということになっております。で現地もありますとですね、国もあまり動いている様子もないし、で地元の皆さんもあるいは東電もですね、ごめんなさい、地元の皆さんもなんか本当にこう見捨てられたような感じになってるしね、で東電はこう何もしませんしですね、これはまずいと思いまして、で 私どもあの NPO ですが、この NPO は前からその民主党の人たちと勉強会やっておりまして、でちょうどこの勉強会に一緒に出てくる、いつも出てきてくれた山口剛というですね、民主党の議員がいるんですけども、この議員のところに早速、まあ、いくつかルートあります。一つは山口のところに行きましてですね、これはえらいことになってるよと、南相場はこんな様子やと、で400年間400ミリシルベントとかあるよと言いましてですね、で山口のすぐ電話しましたらですね、山口がですね、藤原さんちょっともっと教えてくださいよと言うんだね。教えてくださいねと、あんた自分で行けいいじゃないかと思うんだけど、行かないんですね、あの国会議員って連中は。なんか教えてくださいよとか言ってですね、なんか遠くの人だなと思ったけど、まあしかし、分かったことはですね、こう教えまして、でこれは法律に書いたら通したけどダメだと、でそのまず国の責任だと、それからもう一つ重要なことがあると、これは今までの科学で絶対解決できない問題だと、すなわち原子力工学はこれ出ちゃった後はあれは対処できないと、先ほどあの小玉先生の話ありましたが、小玉先生というのはアイソトープのお医者ですよね。ですからその土を剥ぐとかそういう仕事やったことないわけですよね。それはやっぱりね、原子力工学の人たちにその除染なんてやったのはダメに決まってますね。それから東電もそうなんですよ。東電もあれ原子力工学の人たちっていうのは実は今ほとんどいないんです。東電はですね、実はあの柏崎原発の事故とかいろいろありまして、原子力村の人たちは相当干されてきていて、役員の中にいないんですよ、原子力の専門家が。ですからもう東電なんかフラフラ状、最初からフラフラでどうしようもないわけですね。で国の方も結局なんでこんな風になってるかと申しますと、根本的に原発どうやって収束してさせていいかわからないのと、飛び散った放射能どうしていいかわからないです。だからこんなに迷走してるんです。ですから画期的にこれ何とかする道をつけない限り、これは絶対成功しないと。で私もまあいろいろこう知り合いに聞き回ったりですね、あと微生物を見てて、とりあえずこれなら消えると、この微生物は消えるし、でその広島長崎のこともすでに本人も出てると、でこれやりましょうということ で山口さんは相当頑張ってくれまして、でそのうち内閣の副大臣になって、今外務副大臣やってますけども、一応菅内閣の時に、あ例の細野と、今大臣やってますね、細野と山口さんや、あと経産省の副大臣で、微生物を含めてありとあらゆる方法で除染するという方針は決まったんです。でどんな有名な方法でも効かないものはやらない、でどんな無名な方法でも効くものをやると、この原則でやろうということは全内閣で決まりまして、でただ役人たちが髪かき切らないんですよね。変わったやり方だと役人はその一応髪切らなきゃいけないじゃないですか。それ書き切らなくて、まあなんかもたもたしてるんですけども、先日もあのある人が、細野大臣があんまり動きが悪いし何やってんだってどづきましてですね、本当にまあ少しやると思ってまして、ですからまあ私はですね、まず第一の問題、この問題の最大の問題、放射能汚染については、新しい科学技術を持ってこれはなんとかなるだろうと自分の中では見通しはあります。ですからこれ山の上からやっていかなきゃダメなんです。除染というやつは土なんか入ったら全然ダメですから、上からですね、固形と液体の農業肥料をダーッと撒いていって微生物を活性化させるんです。要するにセシウムを消す薬を撒くんじゃないんです。ここが今までの科学と一番違うところです。セシウムを消す薬を撒くんじゃなくて、その土地全体の微生物を活性化させるんです。これ日本だからできるんです。あのチェルノブイリだとかですね、ああいう南洋とか行きますとね、微生物の密度が低いんです。自然が単調で、だからなかなか難しいです。日本はまだまだ微生物の濃度が濃いし、それからあの人間の生きてる人も随分たくさん微生物食べてますから、発酵食品なんかで日本ならなんとかなりそうですよ。ですからあのそれこそあの松食い虫防除のあの薬撒きますよね、飛行機とかヘリコプターで、ああいうものを入れて上から撒いたりですね、林道とか林道にバキュームカー持ってて撒くとかですね、まあそういうのでだいぶ違うんじゃないでしょうか。まあこれはですから、そのうち始まると思いますけど、もうそんな時間かけずに始まるんじゃないかと思うんですが、まああれやりますと見てる限り4日目から減り始めますから、4日目から本当に減り始めますから、で置いとくだけでずっと減ってきますから、試しに小田原でもやってみたんです。小田原でも同じ結果なんです。で今度川端町でドトールの会長が もう待ってらんないっつんで自分で手金出すからって言って5000坪なんか除染実験やるそうです。自分で金出して5000坪やってこういうのも引かねえっつうかと、人に見せてやるって言ったらやるって言ってますから、まあそういう人たちもですね徐々に動き出して、まあ除染のことはやってますが、原発これはなかなか大変です。原発のその収束はこれは非常に大変で、でちょっとまだ目処が立たないんじゃないでしょうか。まあ全部下に落ちて固まってるって話はあります。象の足と言われるらしいんですね。こう垂れた燃料がこうずーっていうので、それがでもどういう状態になってるかまだよくわからないらしくてですね。でこの間聞いた面白い話がありまして、今いわきとその相馬の間、南相馬の間は通れないんですけども、ここ地下にリニアモーターカー通そうかって言っていましたね。地上は危ないんで地下でトンネル掘ってリニアモーターカーで、相馬と、いわき結ぼうかって言っていまして、まあだからみんななんかそれなりにこう考えてですねやろうとはしてますんで、まあそういう動きをとにかくチームワークを組んで、着実に手を打っていかないとダメだってことですね。ですからとにかくそのもう一つ言えることは、今回は発災以来ですね、災害が起きて以来政府は本当にその情報を隠したわけですね。隠した最大の理由はどうしていいか分からなかったからです。一言で言うと収拾狼狽です。今回のこの事故において東電国のやったこと、その一言で言うならば収拾狼狽ってやつです。慌てふためいてどうしていいか分からなかったんです。で要するに無知であるし何もやっぱできないからなんですね。でその収拾狼狽も相当ですね問題を今起こしておりまして、保安院に全てのデータありますから、そのうち全部出てくるようです。これでこう隠したとかですね、こんな問題があったとか、でそういうことございますんで、まあとにかく、私は見て思いますが、チェルノブイリの原発事故を契機に総理のソビエト政府は崩壊しましたけども、まあ、今の日本政府も同じだと思います。正直言ってこの問題は契機にあれは崩壊していくと思います。全部表に出てきましたらもうそれは、全ての信用を国内外からこれは失うだと思います。でも逆に言いますとですね、ソ連のチェルノブイリの事故もそうですが、政権変わった後も、いろいろ手を打たなきゃいけないわけですね。まあ、原発のことを含めて放射能のこと、あるいは町の再建のこと全部ありますんで、先ほど佐藤先生おっしゃったようにですね、まあ、政府がどうこうというよりもですね、この日本をどうすると、まあ、政府は解散しちゃったらおしまいですからね、その先をですね、まあ、我々で考えていかなきゃいけないという非常に大きなテーマに立ってるんじゃないかなと思うんです。さあそれでその大山市議のことなんですけども、まあ、それ行きましてですね、で何からやりましょうかっていう話になった時に、まあ、いろんなポイントがあったんですが、まず第一に言えることは、その市長がどうも変だとおっしゃるんですね。あの有名な市長なんですよ。皆さんテレビご覧になりましたでしょ。 YouTube 出てきてですね、有名な市長で、私もその直接お目にかかったんですが、不思議な方なんですね。 お目にかかるとなんかこう禅宗の坊さんのようなですね、なんかこうニコッともしない顔してですね、こうとうとうとなんかおのを喋るところがあって、ちょっと変わったかなっていうのを感じました。で、日本の政府というのはですね、とにかく下から突き上げられるの一番嫌なんです。ですから南相馬の市長がですね、屋内退避から避難準備、避難自主避難ですね、あれに変わる頃、そのガンガンガンガン言いましたでしょ。 YouTube 使って海外メディア出て、あれでビビっちゃったんですよ。当時の細野補佐官も、それから枝野官房長官も、菅総理はもとよりみんなビビっちゃって、うわもうこれはもうこの市長を怒らせてえらいことになると。だからその市長がですね、電話すれば、いやお市長ですかって感じでですね、それはもう南相馬の市長が電話一本入れれば、官房長官だろうが誰だろうがすぐ出てきてですね、海枝でも出てきてですね、話をするとこういう関係になったんですね。別になんか特別なことやったわけじゃなくて、要するに外国のメディア相手にですね、ガンガンガンガン本のことのことを言って、外国がね、これはひでえと、こんなひどいのかと言い出すと、日本政府もですね、まあ、国民に対してはね、こうメディア使って、まあ、嘘の一つもですね、嘘の二つも三つもつけるんですが、外国人の目は騙せないですよね。でそこから来たんでね、政府も動いたと。それでじゃあやっぱり今回も外国に物言わなきゃいかんじゃないかと。でその前にとにかく市長と同じように YouTube でガンガン意見言ってみようって話になったんですよ。 でね、いくつもいくつもそれはあるんですけども、そのうちの一番初めにやったやつがありましてですね、これなんですけども、これが大山さんという市議会議員の方なんですが、ちょっと写してみたいと思いますんで、で、これをですね、英語でもやろうって話になったんです。何せですね、市長も英語で世界中に発信しましたから、じゃあ我々ってやろうじゃないか。で、私が翻訳しまして、下にこう、テロップをつけてですね、キャプションつけて、で、やってみたんですね。こんなもんなんです。
皆さん、こんにちは。南相馬市市会議員、無所属の大山浩二です。現在、継続中の原子力災害最先端地の南相馬市で、今何が起こっているのか、南相馬市市民の皆さん、福島県の皆さん、日本の国民の皆さん、そして世界市民に情報を発信したいと思います。南相馬市桜井市長は7月8日、避難市民に対して戻ってきてという帰還要請をしました。それを受け、私のところに避難市民の方々から多くの不安が寄せられています。その中には、放射線量の高いところに仮設住宅や民間借り上げアパートがあるとか、校庭の強度もはぎ取らずに仮設校舎を作ったとか、井戸水や自家消費の野菜も調べてもらえないとか、避難して留守にしている住宅の放射線量の測定も今後の除染も全部自己責任とか、不安でいっぱいだということが分かりました。残念ながら、避難市民の皆さんのご指摘通りで、なぜこんな段階で市長が帰ってこいと言えるのか、また政府が突然緊急時避難準備区域の解除を言うのか、寝耳に水で皆さんが不安に思うのも当然のことを思います。そこで議員の政務調査広報の一環として、私も市長に習い、この YouTube で南相馬の現状を伝えるべく情報を発信することにいたしました。避難市民が一番不安に思っていることをこれからお話しいたします。6月6日公表の原子力安全保安委員が IAEA に提出した報告書によりますと、31種類の放射線各種を大気に放出したことになっております。その中には猛毒のプルトニウムやストロンチウムを大量に放出したことが一覧表を見れば明らかです。空中に出したものの種類と量が分かっていて、どこに落ちたか調べられていません。市長や国会議員に直談判しましたが、未だ検査したともしなかったとも回答が出てきておりません。南相馬市は国のフェーン現象で全村民避難の飯舘村を越して、空っ風が土ぼこりを巻き上げ吹き下ろす、いわゆる国見下ろしという強い風が市内に土ぼこりを巻き散らし、全域を覆います。おそらく今除染をしても膨大な量の放射性物質が水源地でもある阿武隈山脈に温存され、国見下ろしや雨がこれらの井戸を流化をさせ、そういう地形や位置に南相馬はなっています。31種類の放射線各種の大量放出についての報告書は経済産業省のホームページで誰でも見られるようになっています。しかしマスコミでは一度も取り上げられておりません。一体どうなっているんでしょうか。土壌調査をやらずに区域解除や復興を語ることは経済優先、人命軽視です。国の宝、子どもの将来に対してまずは事実を明らかにして、首相、県知事、市長の3人の首長が文字通り首をかけ、責任を持って安全宣言を出して、すべての責任を国が負うと約束してからではないと 親としては安心できません。現地南相馬市では時間の経過で危険がなくなったかのごとく錯覚し、無防備な日常生活に戻り、マスクもせず土ぼこりを吸引してしまっているような光景も目立ってきております。早急な31種の調査と公表を皆さんで要求しなければ羅針が明かないのではないでしょうか。まずは事実を知り、それを踏まえて対策を立てていかなければなりません。後で取り返しがつかなくなってからではもう遅いのです。今拙速な対応を場当たり的にしたのでは子どもたちに申し訳が立たないと思います。ぜひ皆さん、安心安全のためにこの情報を広げてください。よろしくお願いいたします。
こういうビデオでございます。これ一番最初のものでございますけども、でこれ英語をつけてですね、ネットに載せましたらですね、もうこれ1万5000件を超えております、再生件数がですね。で英語のコメント、特にアメリカ人、ドイツ人、フランス人、アメリカ人、アメリカ人のコメント多かったですね。何百件も入ってきましてですね、やっぱり大変な関心事になったっていうことが私自身もよく分かりました。同時にそのやっぱり原子力災害というのはこれは日本の問題ではなくてやっぱり世界の問題だということはつくづくとなんか私は感じましたですね。要するにもうみんないつ自分のことに、ね、自分のところに起きるか分からない問題だという認識なんですね。でやはりこんなところに住んでていいのかと、まず逃げたらどうですかと、私の町に空き家があるから来なさいよとかですね、アメリカ人なんかもね、そんな話がございまして、ですからやっぱりこうなんつうのかな、同じ状況を世界の人たちが共有して見ている、まさにですから本当に福島が世界の福島になったんだなということをですね、非常に強くそこではやっぱり実感いたしましたですね。で日本政府の方もですね、まあ、世界中からこういろいろ言われるんでですね、なんとかしようとは思うらしいんですけども、基本的にどうやっていいかわからないし、それから実はどうもいろいろ見てみると福島県は県知事が相当強硬なようですね。県知事はなんかむしろ健康よりも復興優先のようでございまして、で国のも自信がないからですね、自治体がこうやりたいっていうとその通りやらせるようですね。で聞いてみますと南相馬の市長は企業誘致に熱心だっていう話ですよ、東京の方では。だからなんか復興計画なんか見るとですね、放射能まだたくさんあるのにですね、滞在型ロングステイ観光をねやるって書いてあるんだね。誰が来ますかね。でむしろから放射能が体にいいようなこともあるからみたいな書いてあるんですね。これあんまりにも人バカにした話じゃないかなと。でもそんな復興計画を作って議会に持っていくらしいんですね。でしかし、まあ、国の方もですね、まあ、とにかく地元にはものすごい負い目がありますから、で国の原子力政策でこんな悲惨なことを起こしちゃったわけですから、だから地元はこうやりたいっていうと、まあそうって話になっちゃうんですかね。それでなんか市長がですね、菅首相とフランス飯を送って、でなんか今度参議院か衆議院のなんですか、比例区で立候補するなんて話もですねこう広がったりですね、一体どうなってるんだろうという話がですねあちこち出てきたわけです。で大山議員はですね、このさっきのビデオ以外にも全部で 7,8 本ですね、たくさんビデオを作りまして、で私の方で英語を入れましてね、こう次々と出していきました。やはりそれは非常に効果的だったと思います。マスメディアはそういう話は一切報道しませんが、やっぱりネットの力ってものすごくて、みんなちゃんと見ています。しかるべき立場の人たちもちゃんと見ているんですね。でそうすると、ああこの現実はもう消し難いものとして目の前にある、これは何とかしなきゃならないと、このままじゃまずいっていう気持ちは湧いてくるわけですね。で大島大山さんも17日ですかね、17日だったかな、デモをやられまして、原町の方ですね、南相馬の中心街でデモをやられまして、それであとは市長をリコールするぞという声を広げましたら、さすがに市長も参ったようでございまして、31の各所については、まあ、それを調査しますと。 でもなんか言っただけかもしれないと思いますと言ってまして、とりあえず東大に聞いてみたらうちは調査できないという答え返ってたとか言ってですね、あの何を考えてんだろうと言ってましたが、まあそういうもう本当にですね不信感の塊の中で、まあ皆さんものすごくこの頑張っておられるという様子がまあ見えるわけでありますね。ですから私としましてはやはりその、この地元の方だけではこれは当然解決できない問題ですから、しかも政府ほっとけ任しておいてもこれ解決できない問題ですから、横からいろいろつっついてですね、あっちだこっちだっていうふうにあちこち動かしていかないとこれ絶対解決つかない問題ですから、まあ言ってみればこう遊撃的にと申しますかね、ゲリラ的にっていうんでしょうか、こうここだっていうツボを見つけてですね、それでこそこついてってまあ事態を変えていくという、まあそんな方針で私はずっとやっています。ですから最初のこの大山議員との出会いもですね、まあ言ってみれば本当に不思議なご縁から始まりました。インターネットラジオやってたで不思議なご縁で始まりましたし、それから微生物との出会いも本当に不思議なことでございましたし、それからやはりまあこうやってインターネットを通じてですね、動画で発信し、動画やそれからさ音声で発信したら本当にあの世界中の人たちがやってきてくださったと、まあこれが本当に新しいその横のつながりの力だなと。反対に国の方はですね、まあ国県市町村という縦のつながりの中でなんかもう全然なんか機能しなくなっていって、で実は南相馬に副市長がいるんですよ、若い人なんですけども、私の知り合いの長野県の市議会議員が視察に行ってその市長出てきたら、なんかあの人変な人だったよと言ってましてですね、私こう事故の後来たからよくわかんないんですよなんて、よそから来た我々にそんなこと言ってたよあの副市長はとかなんか言ってくれまして、もうですからほとんどこうメルトダウンとかメルトスルー状態ですね、この真ん中の方は。ええ、原子力災害については国家県 国県市町村は中心がメルトスルー状態だと言いまして、ですからまああの横の力であとは何とかしなきゃいけないという、まあそういう状況なんです。でお手元にですね、あのメールの一部をちょっと持ってまいりました。ちょっと簡単にどんなやり取りやってたか皆さんにご紹介しようと思います。まず一番初めその7月5日の本音の声、これインターネットラジオにもアップしてあるものですが、これちょうどあの現地に参りました時にですね、録音したもんでございまして、まあこれが最初の起点でございまして、それからあの、市議会でですね大山さんが質問をなさるんですね、あの市に東京に対して30分ぐらい質問ですが、これも実は全部私英語を訳しましてですね、映像を公開しまして、やっぱり英語にすると皆さん全然違います。あのですからこれから先はですね、やはり英語は必須ですね。どんなものでもですね英語にして情報を出しますと、それはアメリカ人だけじゃなくてアジア人でもみんな読みますので、で日本に起きていることは日本に特殊なことでないことが多いですから、どこでも起きることが多いですから、やはりその英語というのは非常に重要なことだと私は思いましたね。市議会、それと同時にですね英語で読むとよくわかるんです。英語というのは非常に論理的な言葉ですから、この日本語の単語が並ぶだけで読む意味わかんないのところもですね、英語でちゃんと文章にして読むとすごくよくわかりやすくなります。ですからこの市議会の発表もですね、載っておりますけども、まあ、YouTube にですね、まあ、非常に分かりやすくなったなという感じがしております。そして、そこにコメントございます。もともとチベットなどと揶揄される交通壁地でしたが、ここに来ていわき南相馬間が完全に遮断されて通行不能になり、先生方にただでさえ遠いところを遠回りで駆けつけていただき本当にありがとうございましたと、全国の皆さんからの励ましを受け田中議員とともに元気をいただいております。先生の1、生命、2、生活、3、経済、この価値観と異なる社会は存続しませんねと、この教えをもとに命優先で我々無所属議員頑張ってまいります、皆さん本当にありがとうございますとお話でございまして、まあ、あの政治というのは必ず、まあ、企業運営もそうですが原理原則があります。で1に生命、2に生活、3に経済、これはこの順番でやるとうまくいかないんです。経済1番目に持ってくると絶対うまくいきません。命、生活、経済というちゃんと順番がございましてですね、ですから国もちゃんとこの順番でやればよかったんです。やっぱりその未熟な政治家なんです。未熟な政治家で発災直後、 細野はですね、そんな女性なんか秘書室にやらしとけばいいじゃないかと言ってたようですからね、今頃になってそういう話言ってた話が聞こえてくるんですね。秘書さんできる問題じゃないわけでしょ。もうね、やっぱり無能さゆえの終生狼狽なんです、正直言いまして。ですから、頑張ってやれったって、頑張れないんですよ、その無能さゆえにね。だからよ、外からいろいろ知恵つけてやっていかないと、一つもことは進展しないんです。で、とにかく、価値観って言いますか、物事は、命、生命、経済、この順番なんです。この順番でやらなきゃうまくいきませんね。で、地元が分裂していく、それは本当に寂しいですと、私も書いております。で、飛び散った放射能の問題は微生物以外に方法はないでしょうと、で、放射能問題は決して福島だけの問題ではなく日本全体、そして人類全体の問題だと思いますと書いてございます。で、実は私、まあ、次のページ見ていただきましてですね、メンタルヘルスの話も、まあ、そこでこう、出てまいりまして、やはりこう大山議員もおメールとかお電話でお話しててもですね、すごく精神的にお疲れだなという感じがするんですね。僕、追い詰められてきちゃうんですよね。その地元も決して一枚はなれないわけですね。後で大山議員から今日メールいただきましたね。先ほど皆様にということで皆様に前でこれからちょっと読みますけども、追い詰められてきちゃうんですよ。そうするとですね、こう非常に広い視野から的確に判断するってことがだんだん難しくなってくるんです。だからそこはやっぱりですね、その気持ちの緊張をほぐして、価値観のレベルをですねちょっと上げていかないとですね、なんかどんどんその頑張れば頑張るほどですねうまくいかないっていう悪循環に陥ってしまうんです。そこでやはりこれはメンタルヘルスっていうのはどうしても必要だなという話をですね、そこにしておりまして、で、まあ、大山議員も、まあ、そこに書いておられますけども、市民、先が見えない、明かりが見えない中で犯人探しをしている。7万1000人の市民が5つの地域に分かれてめちゃくちゃになっている。原発賛成反対派も分断されている。市民の怒りは県や国ではなくて身近な市議に来る。市議の中でも1年生議員は原発と地元の関係の背景も分からず対応に苦労するが、ベヘーレン議員はとりあえず頭を下げることに慣れている。トンネルの先に一点の明かりも見えない状況でどれだけ市民が安心し冷静さを取り戻すかの支援を希望していますと、こういうお話でございましたですね。で、まあ、あとそのページ言いますと、お医者さんからですね、ちょっと私も資料をいろいろもらいましたありますんでね、低濃度被曝と医学的なその病気の関係ですね、まあ、その資料もお渡ししたり、7月13日の次のページですね、7月13日にはですね、南相馬の牛肉から放射能が出たんですよ。これはですね、たまたまその検査に出してみたんです。たまたま検査出してみたら出てきちゃったわけですね。で、この時までは国はですね、国が検査しない食品は全部安全だと言ってたんですよ。なーに大嘘じゃないかってことで、まあ、以後その、まあ、全然その、ラジの開かない食品についてはラジの開かない状況になってきてるんですけども、まあ、そんなことも南相馬から実は始まったわけなんですね。で、まあ、とにかくその福島全体に対して日本全体の人たちもですね複雑な思いを持っているようでございまして、そのもうね、生産者なんかですね、全ての生産やめてくれっていう人もいるしですね、まあ、それはなかなか皆さんそれぞれ自分の思いが先に来ますから大変なんですね。で、私はこの原発災害と津波の事故を見て思ったことはですね、まあ、しばらくして思ったことは、あ、これは間違いなく限界集落の復興と同じことになると思いました。限界集落ってことはご存知でしょうか。限界集落というのはですね、一応定義上はですね、高齢化率が 50% を超えた市町村のこと、これ地域のこと、これ限界集落というんですね。で、ここはもう少し広い意味で使っておりまして、要するに他に仕事のある人はもう出てってしまう、子供さんのいる方は出てってしまう、特に小さな子供さんね、妊婦さんも出てってしまうと。で、ここにはとにかく最後出ていかない人が残る。出ていかない人が残るっていうのは結果的にどうなるかというと、高齢化率がどんどん上がっていって、人口が減り高齢化率が上がっていって、経済がどんどん衰退していくと。これはまさに日本中に広がる 限界集落の姿そのものなんです。実はもう岩手、宮城の、リアス式海岸の津波の地域なんかまさにそうでございまして、非常に複雑な地形で一つ一つの湾ごとにですね、実は人が住んでるんですね。まさに津々浦々山々谷々に人が住んでるんです。そこが今回津波でやられました。でじゃあ町を復興しようという時に、もうそんな小さな入れ江はやめてですね、どっかでまとまって住みませんかと。全然そういうふうにならないんですね。例えば宮城県であればもう漁村は石巻に全部集めちゃいませんかと。全然そうはならないんです。基本的にですね、やっぱりその何があっても、どんなに困難があってもここ絶対離れないっていう人はいるんです、我が国は。でそういう人たちが絶対ここを復興させてやるっていうのはそこでとどまってるんです。結果的にですね、そういう人たち以外はいなくなりますから、実は津波の被災地あるいは原発の被災地もそうですが、この東北の被災地が復興するというのはそれどういうことかというと、何があっても逃げない人たちが最後に復興するということを意味するんです。ですからこれは限界集落からの復興以外何者でもない、私は思いました。その放射能大変だとおっしゃいますかですね、大変なんですが、放射能が大変だから逃げた先で肺炎になった方って結構いらっしゃるんですよね。特に寒い時期でしたからね、3月の寒い時期でしたから、お年寄りなんかでですね、まあ、津波の被災地もそうですが、逃げた先で肺炎になって亡くなっちゃった方とかですね、いらっしゃるわけで、で、まあ、医者に聞いても50過ぎたらあまり関係ないっていうしですね、その放射能はですね、私51なんでね、だからもうなんつうんでしょうかね、基本的に最後残る人というのは、その放射能にあまり関係ない人は残るんですよ。はっきり言って放射能の影響を受ける人はやっぱ出てきますよね。それはだんだんだんだんいろいろね、恐怖も募ってくるし、いろんなことが出てくるじゃないですか。実際にいろんなね、放射線障害が出てくるでしょう。そしてやっぱね、出る人は出ちゃうんですよ。それってね、ちょうどね、その過疎化になってる村と同じなんですよ。はじめはですね、この過疎の村なんとかしようとみんな住んでるんですけども、やはりだんだん仕事がないとかですね、子供が学校上がるって言うとですね、やっぱり町場出てきますでしょ。同じなんですよ。で、じゃあ残った人たちはどうするかっていうと、いや、ここを復興するために残ってんだと。で、そこでなんか本当に気合を入れてなんとかしようと、要するに立てこもるわけですね。私は同じものがもうすでに始まってるような感じがします。で、そのまあ私もその遠山郷とかですね、限界集落の村おこしはずいぶんやっておりまして、実は今朝もその南信州遠山郷から来たんですけども、遠山郷に最初に行きましたのが6年前です。何にもなかったです。もうとにかく限界集落化が進むばっかりで、観光だったってですね、パンフレットもない状況で、そんなもうこんな山の中みんなおしまいだと、ほぼみんなそう思ってましたね。でもはっきり言って6年毎月毎月通ってやってるとですね、相当盛り上がってきます。 ですからこの夏はですね、地元の温泉施設は過去最高の売り上げでした、新種の山の中ですが。だからああいうのを見てるとですね、思いますのは、限界集落の復興には地元の人たちだけでもダメで、外の人たちだけでもダメ、地元と外がやっぱり緊密に協力することで初めてうまくいくということを実感しております。でこれはですね、都市工学の先生にも聞きましてですね、まあいろんな山越村とかですね、中越地震で被害を受けて山越村とかですね、過去いろいろとそういう災害等を受けてですね、悲惨になることになっちゃった集落ってあるんですけども、やはりその本当の支援というのは通うことなんだという話をね、何人もから聞きましたね。いや、通わないとねダメなんですよ。そのね、なんか用があるからってんじゃなくて、なんか行くってことですね。とにかくずっと行くと何か化学反応が始まるんですよ。そこからとにかく行って話をして、まあ一杯はどうでもいいですけど、行って話をしてるとですね、まあ何かが変わっていくんですね。私はですから南相馬もね、まあ放射能という問題もありますが、まあとにかくどっかで一気に微生物かけちゃうでしょうから、とだいぶ良くなるでしょうから、問題はだからその後ですね、どんな風に復興するかになってきますからね。 私は限界集落の復興と同じやり方が必要になるという気がしておりまして、ですからとりあえずその佐藤先生、山津君にはそのメンタルヘルスということでね、まず初めにこう言っていただく、あのより支援をお願いしたいと思ってるわけですけども、これに終わることなくですね、いろいろやっていかなきゃいけないし、とにかく微生物除染のことにつきましてはですね、私も乗りかかった船ですから、もう少しこう広がりにつれていろいろやっていこうと思ってますしね、総合的な力でここでその事態を打開することが大事だと思います。私はここがですね、要するに一点突破全面展開に一番重要なポイントだと思うんです。どっかで一つ成功の事例ができるとですね、それが広がるんです。要するにここは新しい科学を使わないと無理なんです。原子力工学ではこの問題解決しないんですね。これ非常に重要なことです。それから今までの都市計画、今までの国土利用、すなわち都会優先で地方にしわ寄せが来るという、この今までの国土計画、国土利用でも絶対復興ってことはできないんですね。ですからそれはやはり国の形を変えるということになります。今回復興特区というお話もございましたけども、復興特区というのは分かりやすく言うとですね、新しい城下町を作っちゃうということですから、そこだけ国が別になるって意味なんです。ここはね、北条の城下町、ここは武田の城下町、あれを作っちゃうというのが実はその復興特区なんです。ですから復興特区というのは役人がなんとなく法律を犯してできるものではなくて、ここだけ独立国にするというその勢いとですね、実力があって初めてできることなんです。でそれやるためには地元の人たちの力だけでもできないし、国の力だけでもますますできないし、やっぱりみんなのチームワークがいります。だからこのチームワークを作る、外と中の、チームワークを作るということがですね、中長期的なその支援の一番重要な私はポイントになってくるだろうというふうに実は思っている次第なんです。 ですから、本当に悲惨なですね、このことが今回この震災で起きたわけですけども、これから学ぶべきことは大変多くてですね、やはり津波が来るところには町を作らない方がいいし、原発はやめた方がいいしですね、でその非常にですから、シンプルな答えだけども、じゃあそのために何をするかって非常に大きなことをしなければいけないわけですね。でもそれやればできることなんですから、そういうことをやっていくっていうのが本当の我々の重要な課題だろうというふうに今思ってるんですね。でちょっともう一回その資料の中で、先ほども小玉議員の、小玉先生の話出てきたんですけども、3月13日の、7月13日のとこですね、南相馬市での幹部対応の除染抗議というところでございますね。大山議員から、避難の権利というコンセプトはいいと思っています。緊急時避難準備区域解除の前に命優先で被害者市民を守れという内容の要望書を女性中心に署名を始めたいと思っています。で、私の答えですが、要望書という形式を取る場合には想定読者は市民ですねと、外務省ということであれば万有種でありませんが、皆さんの切とした思いをそのまま載せるのが一番効果的なように思います。これだけいかに世界に対してその訴えかけをするかというその方法論のことなんですね。いつ戻れるかわからない不安、線量の高いところに戻る不安、真実がわからない不安、知らないところで誰かが何かを勝手に決めていき、それに翻弄される不安、原発がさらに爆発でもしたときに避難計画すらない不安、食品や水の不安、そして子どもや若者の被爆の不安、それらを生の声として切々と訴えるというのが効果的でしょうと。で、そこでいろいろとございまして、7月14日ですね、実は大山議員と連絡取り上げまして、南相馬市で、すごく線量高い農地があるんですよ。22万5000ベクレルというものすごいですね、線量の出る畑がありまして、そこの一角10メートル四方ぐらいのところに、EMBC って書いてありますが、これ農業資材なんですけども、送って、現地の方に、撒いてもらいました。やっぱりどんどん線量減ってきました。ですから、その下のありますね、鹿島区上戸地区坊っていうところなんですね。鹿島区上戸地区坊の今野さんっていう区長さんなんですけども、ここにうち の農園長から資材を送りまして撒いてもらいましたら、1日2回ですね、市役所の職員が 占領権を持って墓に来てくれって言ってましたね。ガンガン下がってきましたね。まあですからそんなことも実験やってるんですが、何せですね、学者はよくわかんない原理ですから、よくわかんないままだったんですよね。で、YouTube のですね、投稿を7月18日さっきやったあの南相馬の英語のやつ、もう10日ぐらいでアクセスが1万2000件超えまして、コメントが104を超えたと。もう今まださらに増えてますけどね。で、次のページ行きまして、21日。もうこの段階で3月ですから4ヶ月過ぎてるんですよね。外国がものすごい反響です。みんな支援的です。日々の情報や雑感を南相馬から英語でブログで発信するだけでものすごい反響になりそうです。外国人も日本政府や日本のマスコミの発表を全く信じていないようです。ですから民間からの情報を求めていますと。そしてそのアメリカにタイムという雑誌があります。週刊雑誌ですけども、このインターネット版、ブログ版というのがあるんです。そこにこの大山議員の動画の投稿について記事が載りました。結構好意的に書いてくれてもありますし、日本政府何やってんだって論調でした。ですからやっぱりですね、ちゃんと英語で論理的に、こうだと言うと、ちゃんとその通り読んでくれて、そうだと思ってくれますね。ですからやっぱこの、なんか言葉の遊びをね、日本は政治すぐやりますけども、言葉の遊びじゃなくてですね、ちゃんと論理をね、積み上げて言うと外国人はちゃんと分かってくれますね。で、25日。南相馬に送った資材で放射線量が確実に減ったという連絡がございました。で、実はその大山議員の動画をですね、誰かフランス語でも訳してくれました。私の英語にですね、誰かフランス語の、訳をつけてフランス語の文章でも流してくれた方いらっしゃいまして、まあ、普通で流れていきましたですね。そして7月28日大山議員のコメント、7月5日の市長出席の特別委員会でもわざわざ市長に渡した資料と同じものを配りますと、議事録に残し市長と議会へこの事実を知っているという担保を作りましたと。なんかね、厳しいこと書いてあるんですね。鹿島地区にも小高地区にももちろん原間地区にも20年来教室や学校を通じて触れ合ってきましたが、風土的に相馬市の中性的に植民地支配というか農奴扱いというか、天保天明の基金では9万人の領民が3万人激減する政治災害を経験し以降、一向移民への差別視や野間追いなどという足軽のにわか侍がただただの大きさや親戚の良さや家柄を自慢する旧兵を踏襲し、行政にも影響力を持つ時代錯誤をしていく陸のことなのでありましたと。まあこんな感じでですね、もうとにかくもう本当どうなっちゃうんだろうと、我が町はというようなね、こう雰囲気なんですよ。で、さらにその南相馬市長の要望書も、まあ、これも英語つけて8月3日に出しました。で、8月3日にはシアトルの、在住のアメリカ人の方がですね、映画の撮影で南相馬を訪れておられますね。ですから英語で情報発信しておりますと、こうやって外国のメディアとかですね、個人の方が取材にいらっしゃいます。これ彼ら記録映画作るんですね。だからそれは世界中の方が見ていただけます。で、野田さん、まあ、今総理やってる野田さんなんです、8月4日。で、前から親しいって言いますかですね、インターネットラジオも野田さんのインタビューしたこともありますし、まあ、ちょっとつながりありますんで、まだこれ8月8日ですけども、ちょっとなんとかしなさいよという、ことを書いたメールですね。まあ、はじめ円高ドル安の話が、入っていて、これはなんだ、あれですよね。円高ドル安の話で、当時財務大臣やった頃ですね。だからやたらにその、介入なんかやったら止まりませんよって話を書いたんですが、まあ、その下にその山口副大臣宛てのメールですね。で、この頃やれ文句言ったんです、俺ね、私ですね、野田氏にもですね、山口にもね、何やってんだと、南相馬狂わんばかりだぞと、市長はリコール運動やると言ってるぞと、ね、南相馬リコールしてまたこれみんなリコールだぞと、どうすんだと相当ガンガンガンガン言ってたところでありまして、で、山口さんから早速そのメールが来ましてですね、まあ、当時は、ね、山口さん復興本部、内閣府の復興本部やってたんで、1、除染についてはどんな素晴らしい理論でも放射線低減効果はないものはダメ、どんなに聞いたことがない理論でも低減効果のあるものはやる、この原則で除染することを山口副大臣、経産省の松下副大臣、細野大臣、当時は原発担当大臣ですね、そして菅総理の間で了解済み、 やる順番については声の大きいものからやる。複合発酵技術についてはその第一のグループにあり、これをやることについて菅総理も、了解済み。頭の固い学者がいろいろ言うかもしれないが、どんなに素晴らしい理論でも放射線低減効果のないものはダメ、どんなに聞いたことのない理論でも低減効果のあるものをやるという原則は揺らがない。しかし役人も理屈をつけなければいけないといけないんで、ご協力をお願いしたいと。まあまだ1ヶ月ちょっとですけども、この時からですね、まあすでに紙は送って、微生物消えたという過去のその台湾政府に出した、台湾政府と一緒に作った論文も出してありまして、まあ学者がわかんないのかもしれませんけど、まあ一応やることになっております。まあですから私も、相当今回はご利用ししてですね、政府の援助続きましてですね、なんとかしろとやってたわけなんです。でその後今度ですね、次のページ8月の10日の日なんですけども、あごめんなさい、8月9日ですね、市長リコールという話がですね、地元でこう話がまとまりましたと。土壌の調査をせずに学校再開ということで許せないと。で8月10日の日ですが、小山さんからのコメントで、除染キャンペーンに困ったもんです。要するに除染キャンペーンでやるって言うんですね。みんなで除染しましょうと。しかしそれ下手に除染するとかえって被爆するんですよね。吸い込んじゃったりですね。ですから、ね、素人があんまやらない方がいいんです。とにかくですね、土をかき回すような除染っていうのは意味ありませんので、あれどっか持ってっちゃうだけですから、また新たにね、飯田の山の上から冬になれば降ってくるわけですから、上に積もったセシウムがですね、あんなことだったら一時のねことでしかないんで、でそういう除染キャンペーンには困ったもんですと。石上第二小学校幼稚園の先日の除染では、作業者への十分な配慮はなされながら、近隣住民への配慮が全くされていませんでしたと。事前連絡もなく、突然風上の幼稚園の屋上から放射性物質を大量に含んだ霧が周辺住民を住み込みましたと。気がついた住民は抗議をしました。責任者らしき職員は、東大の偉い先生に指導を受けてやっていると突っぱねたというと。まあこれもねえ、住民は自宅の2階から観察しながら再三抗議をしたところ、屋上もホール屋根部分でももう途中でやめて引き上げていったと。現在屋上には水たまりの後にサラサラになったホコリが堆積している。除染除染と声高に叫び、マスコミによる報道量は増えても、実際学校などの公共施設は市内面積の 1% に満たない。除染予算も商店や住宅などにはついておらず、 90% 近い山林や田畑に強い季節風が吹き、土ぼこりとともに未だ検査されていない放射性物質31種類が市内を覆うことを、この除染責任者は考えていないのだろうかと私は思っています。まあ結局ですね、素人なんですよ。原子力の専門家は除染はだ、こういう血の上に落っこっちゃったものをどうするかってのは素人なんですね。これ皆さん世界的にはどういうふうに対処するか知ってます？こうやってセシウムその他飛び散った場合は逃げるんですよ。半径300キロぐらいは立ち入り禁止しちゃうんですね。で一番簡単なんですよ。しかしそれできないでしょ、日本の場合は。だから大騒ぎなんだ。だからどうしてもこれ消さなきゃならないんですね。だから要するにその逃げればいいという対処の方法でやっておりますし、であまりにもものすごい被曝の場合はちゃんとあの西洋医学で対処することできるんですね。一応例えばセシウムならプルシアンブルーって聞いたことありますか？そういう名前の薬があるんです。プルシアンブルーって言いまして、あれセシウムの薬ですね。あ、例えばストロンチウムなんかの場合は安定ストロンチウムなんていう試薬があるんですね。あれだから被曝量が多い場合はですね、まあそういう西洋医学の薬を使うってこともできますが、今回の場合はそれは非常に限られた地域であって、ですから世界もほとんど手がないんですよ。逃げりゃいいっていうことでしかやってませんでしたから。だから我々が初めてこれをやっぱ除染をして住み続けられるような環境に戻すというのは、おそらくこれは世界で初めてのことなんだろうと思うんですね。で、その31の各種これちゃんと調べないとリコールだぞと、山口さんあんた大変なことになるよと、また山口さん脅かしましてですね、で出てきたその答えが8月12日ですね。山口さんの秘書官が、まあ、あちこちからデータ収集してですね、私のところメールを起こしたのが8月12日のこのメールです。現状について副大臣からは、部局にはいろいろ対応を指示されておりますが、現状については31各種については部局からおおむね以下の通り説明がありましたと。まずガンマ線を出す各種、 20各種程度はガンマ線を発生する各種なので、ガンマ線を測ることで影響度が分かります。ご存知の通りガンマ線量については各所で計測しています。このガンマ線量のうちどれぐらいがセシウムでどれぐらいが他の各種かは、ガンマ線のエネルギーの成分を測ると分かるそうです。このようにして土壌の放射性物質を分析した結果は文科省のホームページで公開されています。一応これは出てるって出てます。で次のページで、でこれを見ますとですね、セシウム、まあ、当然あります。あとテルルというのがありますね。要素は、まあ、飛んじゃってるのは飛んじゃってるんですが、半減期長いものは残っております。でこれ以外には検出されないかエネルギーが微弱などのため検出限界以下ということのようです。で今問題になっているのは、その検出限界いくらなのか言ってないんですね。検出限界実はこれ大変らしいんですね。調べるのはっきり言って大変らしいんですけども、まあこの検出限界を下げてやらないと意味ないということで、今話がもっと戻っているようですが、でアルファ線ベータ線を出す各種について、まあ、残りの10各種ですけども、ベータ線アルファ線を出す各種となっており、ガンマ線の計測とは別の計測方法を行っています。こちらは県内4カ所、ストロンチウムの場合はさらに多い箇所で計測をした結果がありますが、ストロンチウム以外は今回の事故によるものと考えられるもの検出されていないか、エネルギーが微弱であるか、半減期は短いか、期待のためにすでに拡散している等で検出できないか、または低い線量となっているということのようですと。でこれらの結果はホームページで公開されています。なお、ストロンチウムについては最大でもセシウムの1000分の1程度の割合ということで、まずはセシウムの影響を計測しておけば、ストロンチウムなどの影響はそれに比べると小さいということになるようです。これらの全体の結果は見にくいんですが、ここに載っておりますと。で南相馬で避難準備地域が解除されるような地域については空間線では低い地域になっていますが、アルファ線ベータ線各種だけ高濃度で存在するということは考えにくいようです。その上でセシウムの影響が他に比べると大きいので、セシウムで大体の全体の影響を把握できるという考え方のようですと。ようですようです書いたの、要するにこれ秘書官なんで担当者そのものではないんで、まあ担当者から聞いて秘書官が命令したのがようだというふうに書いてあるんですね。でこれに対する山口大臣からの指示で、まあ、副大臣からは事務方に対して公表されているデータは見にくいので見やすくまとめることはできないか、アルファ線ベータ線各種の計測データはガンマ線計測に比べて時間がかかるので計測は簡単ではないということではあったが、サンプルの視点が少ないので安心のためにもさらに南相馬などで計測することができないかということにつき検討の指示をされておられますと。まあこんな感じになっておりまして、まあ、その後多少また検測するのかもしれませんけども、生々しいお話でですね、こっちも今回ばかりはですね遠慮していちゃいかんというんでですね相当突っ込みまして、でも実際にですね、まあ、はっきり言ってこれ見ても分かりますけども、その非常に線の高い地域はですね相当重点的に除染をしないと極めて危険なんですね。でしかもこれほとんど山林なんですよ。山林原野が多いですから、その学校の校庭だけやったって何の意味もないんですね。どんどん飛んできちゃいますから。だから従来の方法ではない新しい方法でやるしかないし、でですからその新しいその未来の展望がまさに役人たちが見えないんでね、こういうなんかね奥間に物が挟まった言い方しかしてないというのは今の姿なんですよ。まあですからこれを一刻も早く変えなきゃいけないなと思っておりまして、さあそれでその今日お集まりの皆さんにですね大山市議からのメールがさっき入りましたので、ちょっと今ここで読み上げさせていただきたいと思います。皆様こんにちは。南相馬市市議会議員、大山浩一です。本日お集まりの皆様にこの場をお借りいたしまして、日頃よりの救援物資並びにボランティア等のご行為に対しまして心より御礼申し上げます。誠にありがとうございます。藤原先生、そして岩松さんはじめ事務所の皆さん、ミック研究所の佐藤重則先生にも発災以来物心両面で大変お世話になっております。いつもありがとうございます。南相馬市では津波被害で人家が1500軒ほど、施設などの建物を合わせますと約5000棟が全半壊になりました。人的には行方不明者を含め約700人の方が津波により直接亡くなられたようです。その後の避難等による死者数も100人を超えるのではないかとの情報もありますが、統計的にはまだ確定されてません。離婚や財産騒動など一家離散、生活不安という等による 精神的な不安定さから様々ないざこざが起こっています。光の見えないトンネルで市民は疑心暗鬼を募らせています。またそれに輪をかけるように設定区域の違いによる制限やそれによる義援金や保証金などの差や合併5年の3区住民の圧力、公と民などなど様々な分断が起こっております。あ、それからその放射能のこの賠償なんですけども、これ各所に請求の封筒を来ました。これみんな納得しておりませんので、茨城の人も納得している様子になりませんでしたから、これは早晩、正式な民事裁判になると思います。でこれは現売法に対する裁判ではなくて民法を元にした裁判になると思います。すなわち泥縄式の現売法でこれしかその故障しないということそのものは違憲であるというところから始まりまして、まあ、非常に大きなおそらく原告団が作られて民法で争う裁判だと思います。ですから国が、適当に作りました現売法そのものが憲法違反だと、民法に規定されている権利の侵害だというところからいく裁判になっていくんだろうと思います。ここに来て東電の損害賠償の説明会に開かれていますが、160ページの説明と専門的で込み入った内容を読み砕き十分な損害額にまで達する作業がおそらくは市民の皆さんが根負けするに違いないというような高いハードルになっているようです。実際にはですね、あそことにかく弁護士たくさんいるんです。東電は彼らが今が仕事時とばかりにですね全部自分をプロテクトするものを書いて出しちゃったんです。だから当然何も考えてないんですよ。とにかく自分を守りたい、その一心で作ったのがあの160ページですから、あれは完全に逆効果になったと思います。誠意のかけらも感じられない。ですからそういうことやりますから、もう現売法そのものが違憲であるというところからの裁判になっていくわけですね。で危惧されるのは根負け、泣き寝入り、被告にとっての狙いはどうやらそのあたりにありそうで、私は目下損害賠償原告団設立と弁護団のタイアップを目指し活動を始めました。5年後の小高、浪江原発の建設に向け水面下ではせめぎ合いがあるようで、私の同級生たちも私の運動に対し業界の利益優先と子どもの命優先等に真っ二つに分かれてしまいました。こんな時に原発かと聞くと、こんな時だからと小声で答えられます。こちらが命優先、命最優先を掲げれば今のところすごすごと逃げ出しますが、従業員などには私たちの土壌の詳細な調査への署名運動に参加しないように圧力もかけています。今、復興特需で社長は80キロ離れた仙台に住み、従業員の頭数があれば大変儲かる状況のようで、とにかくどんな豆腐からでも人手を入れたいというのが彼らの本音です。大量放出された31各種は崩壊しながら、現在アルファ線、ベータ線各種はその存在を未だ明らかにされていませんでしたが、先日東大の先生の海外の学会発表資料が明らかになり、プルトニウムの前になるネプチウムが、キログラムあたり飯舘村で1000ベクレルも出ていることが分かりました。本来予期することができて、かつまたすでに分かっている事実がこれからもどんどん、表に出てくるでしょう。さっき申しましたように保安院に随分データ眠ってんですって、まだ公表してないやつ、あれ出てくると言ってましたからね。これは今いい加減なことやってる政府、それから県、市町村は本当に足元救われると思います。ここに来て、翻弄どころか確実に内部被曝を増やし続ける犯罪行為を早く終わらせなければならないと決意を新たにしています。17日の議会ではリコール署名の圧力が効いたようで、市長から31各種の調査依頼をするとの答えを一応引き出しました。また野党も不思議なぐらい鳴かず飛ばずの南相馬で、17日の土曜日に初めて脱原発市長はプルトニウムを調べろデモを行いましたが、やはりマスコミはゼロでした。隔絶された原子力災害最先端地南相馬市では、藤原先生曰く日本再生の試金石のようなところです。偽装と凶暴が国民の命を犠牲にし、業界団体にはばらまき、政官行学法、まさに悪徳ペンタゴンの様相ですが、市民の自力で、そして皆さんのような全国世界からの温かい眼差しがモルモット扱いの我々同胞を救う一番の監視機能になると思います。 これからも情報発信し続けますので、どうぞ拡散とご協力のほど改めてお願いいたします。チェルノブイリ事故のその後の情報も次々に明らかになってきております。5年後10年後被害が出てからでは取り返しがつかないのです。避難の権利を求めて詳細な土壌調査と脱原発に向けて失った未来をも換算する損害賠償で戦っていきたいと思います。皆様からの忌憚のないアドバイスも頂戴いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで大山さんのお話でございました。まあ、本当にまだまだ物事は始まったばかりでございます。これから本当に多面的にやっていかなきゃいけませんし、でしかし同時に一点突破全面展開という言葉ありますように、ここで、未来が開けるとですね、あとみんな開けていきますから、ここは本当にですね、私もご縁を大事にですね、できることは何でもやっていきたいと思っております。じゃあちょっとここで10分ほど休憩いたしまして、5分、すいません、5分休憩いたしまして、質疑応答に入りたいと思いますので、じゃあ4時5分までちょっとお休みください。今4時でございますので、ありがとうございました。